皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室。番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では、ゲストをご紹介しましょう。今朝は、静岡商工会議所シーズネットワーク会長の石黒あゆ子さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。シーズネットワークの石黒です。今日はよろしくお願いいたします。
それではお話を伺う前に、静岡商工会議所シーズネットワーク会長の石黒あゆ子さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。石黒さんは清水区でお生まれになり、桜美林大学をご卒業後製薬メーカーに入社、結婚を機に学校用各種家具遊具などを扱う静岡報徳に移り、現在取締役をお務めです。同時に静岡商工会議所シーズネットワークでは今年4月会長に就任、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話を進めください。
はい、石黒さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。
いえ、ありがとうございます。
石黒彩子さん、愛子さん、
愛子ですね。
愛っていうのは魚の愛。
あ、そうです、ね、はい、
いい名前ですね。だけど最近はそういう名前をつけるお子さんって少ないみたいですね。
そうですね、もうだいたい子がついてるともう古いですよね。
あ、そうでもまあなんかその非常に郷愁を誘うようなね、名前ですね。
ありがとうございます。
あの、もともと清水というふうにおっしゃいましたけど、はい、清水の生まれ育ちです。
そうですね、はい。
で、清水はどの辺になるんですか。
あ、あの、草薙ですので、もう本当に静岡との境ぐらいで、ですので合併してもあんまり変わらないみたいなぐらいのところですね。
あの、杉道かどうかのあたり。
そうですね、はい。
そうですか、はい。まあ、今はね、静岡の一番いい住宅地って言いますかね。
そうですね、昔あの小学校2年3年の時に越してきたんですけど、その時はあのうちの他に1軒しかなくて、うん、で周り全部茶畑で、それで夜庭に出ると光るんですよ。そうすると本当にあの日本平からタヌキかキツネか本当に走ってきて、
動物の目が光る。
本当なんですよ。うん、っていうとすごい古いみたいですけど、そうだったんです。はい。
そうですか。でもなんて言いますか、自然豊かで。
そうですね。
いいところだったんじゃないですかね。
そうですね、はい。
富士山もよく見えるし。
そうですね。
街並みもね、見えるということなんですけれども、で、その三小学校もちょっと中学も。地元という。
地元ですね。中学は本当にあの校庭までだと歩いて2分ぐらいで。
ああ、はい、そうですか。
よくギリギリで行きます、
ね。まあ、ちょっと奈良中は狭いもんですから ね、もう本当にちょっと気の毒だなっていうふうに思いますけど。で、子供さんの頃はね、
はい、
自分では言いにくいかもしれませんけど、どんなお子さんだったんですかね。
いや、あの小学校3年生、その清水区の、桜橋で最初生まれたんですけど、それで小学校3年の時にあの草薙にあの引っ越してきたんですけど、でその自分小学校3年4年っていう小学校の時っていうのは、まあそれほど暗いとは思わないんですけど、いじめられっ子だったんですね。あの今だと想像できないかもしれないんですが、皆さん、ね、でもいじめられっ子で、こう自分でもそれはすごく自分の記憶の中にありますね。だけどそのあ、いじめられっ子だったんだと思ってたんですけど、まあ、もう15年20年ぐらい前からですかね、あのだんだん年取ってくると 同級会とかやるようになりますよね、はい、でうちの同級会小学校中学合同で4年に1回オリンピックの年にやるんですけど、で行ってあの同級生とあの同じクラスでこうテーブル一緒になってこう喋って飲んで喋ってると、なんか私の小学校時代の転校してきた時の話とかこうだったねって聞くと、ああ嫌な小学生だったと思ってそれでやっぱりいじめられるのは当たり前だとちょっと反省しました
、まあそんなこともないんでしょうけどもね、あのこれ高校が AY ってそれから、はい、あの先ほど桜美林大学 の、はい、その経済学部、
はい、
特別な意味合いがあったんですか、その経済学部を出てると。なんか
経済っていうかあのうーん、その頃割と私の時代っていうのは女性っていうかね、女子はあの国文とか英文とかっていうのが、ね、そうですね、多かったですけど、国語は得意だったんですけど、でも国文本を読むのも好きだったんですけど、国文は別にそれは趣味で、英語は好きじゃないし、で本当は社会学をやりたかったんですね。
あ
で社会学系を実は落ちましてで、まあ、あの経済もあの経済社会学の方を勉強したいなっていうのが、まあ、建前ですね。で、まあ、それでもなんとかあのそういうふうになったっていう感じで、本当は社会とか政治経済とかっていうのが本当は行きたかったんですけど、それほど一生懸命多分勉強してなかったって、はい、反省しましたね
大学時代はどんな生活だったんでしょうかね。
そう、大学時代はですね、オビリンっていうのはあの町田にあるんですけど、それで、幼稚園からあるのかな、小学校からあるのかな、で短大も併設されてるんですけど、もうみんなすごい華やかなんですね、うん、で綺麗 で、うん、でこちらはあの静岡から出てきて、一応静岡からもちろんここまでは出たことないですよね、ほとんどね、うん、で出てって本当に田舎の高校生ですよね。なので私なんか本当に4年間お化粧は してなかったし、でよく言ったのがあのジーパン、今でいう昔でいうジーパンに B さん履いて、うん、本はあの手に持って行って、だからあの本当に短大生とかあと英文とかあのがあるんですけど、やっぱすごいみんな綺麗なんですけど、うん、そういういわゆる女子大生とはなんか一線を画していたような感じ でやっぱり友達がもうあの男子がすごく多かったので、あの本当にあのいわゆる女子大生みたいな生活はしてなくて、あの、まあ、好きだったのはとか大学時代に覚えたのは麻雀とパチンコと競馬を思いましたね
本当ですか。
はい、
いや、社長そんな雰囲気はないんですけど、これ我々の学生時代と全く変わらないじゃないですか。
そうだからよく男子学生って言われましたねはい、だからでもあのそれはその両親にもよく話帰ってきて話をすると、もう父とも母も呆れてましたけど、でもあのよく友達はうちに連れてきて一緒に遊んでて、本当にあの男10人女1人とか2人とかっていうのがザラで、でも競馬もあの馬券会に行ったことあるんですけど水道橋にあの場外馬券、ね、ありましてね、買いに行くとその時の女の人っていうのは素人さんなんかいないんですよ、今と違って。今競馬っていうとちょっとかっこいいじゃないですか、もう全然昔で行くと飲み屋のおばさんとかお姉ちゃんばっかなんですよなので本当にあのなんか馬券買うのに並んでるとね、なんかもう変なおじさんからお尻触られたりしたことあるんですけどね。
なるほどね。しかしそういうキャリアがあるなんて全然今じゃ想像もできないですね。それであの大学卒業してなんか静岡に帰ってきたわけではない。
いや帰ってきました、もうそれが父との約束だったので。
あ、大学は出してやるけども、はい、戻ってくる。
そうそう、1年浪人したので、うん、あの高校が英和なので、今あのその頃だと英和短大がありましたので、もう父としては英和短大行かないかってよく言われてたんですけど、あの行きたくなかったので受験したんですが、1年目は全部落ちてしまって、で浪人させてほしいって言ったら、もうその条件がもうどうしても大学行きたいから浪人させてくれって言ったら、その条件が卒業したら帰ってこいだったので、それは真面目に守りましたね、はい。
うん、であの元々家業があれですか、あの 報徳っていうか。
そうです、父が創業者です。
そっち創業以来何年ぐらい経
ったの？今年で44年目ですね。
あ、そんなになるんですか、はい、あで基本的にね、私報徳っていうのは、まあ、会社はね名前は分かってるんですけど、はい、まあ公園でなんかその遊具みたいなものかなとは思ってたんで、会社は全体としてはどういうことが商売になってるん
ですか？そうですね、一番最初っていうか、あの最初の頃の大元は学校用 の、 あの生徒さんが使う机と椅子ありますよね、あれよくこうテレビなんか見てると昔は報徳ってよく書いてあったんですけど、今もありますけどね、もちろんね、だからそういうのとか学校用のこう下駄箱だとか、あの横廊下にあるこう物入れだとか、それとかあと、学校の実験台とか調理台とか被覆台とかありますよね、ああいう関係があの元で最初始めて、それとあとはあの一般家庭用のはないんですが、観光庁とかあとホテルとかレストランとかっていうところの宴会用のテーブルとか椅子とか、あと、役所のさんの、うん、大会議室の会議テーブルとか椅子とかっていう、やっぱそういう関係が多かったですね。はい。
爽やか談話室は静岡商工会議所シーズネットワーク会長の石黒亜由子さんをお招きしております。
あの石黒さん、まああの家業って言えば家業なんですけれども、それを継いでいくっていうことについての抵抗感というか違和感じゃなかったんですか？
いや、ありましたよ。
すんなり。
いや、父がやっぱりあの私2人兄弟で弟と6歳違うものですから、今6歳って言うとあんまもうね大きくなると変わんないですけど、小学校とか子供の時っていうのは私の大学受験と弟の中学受験と一緒だったんですよね。あのですから私は弟幼稚園の手を引いて学校行ったりしてたぐらいなの で、うん、で大学出たら父はその自分の会社に入ってほしいようなことを言われたんですけど、まあそれはやっぱりあの嫌っていうか、なんかそうですね、その時でもその嫌なんだけど、やっぱり親の期待も分かるので、その嫌だっていうのが嫌だっていうのがこうやっぱりストレートには言えなくて、やっぱ父にはあのよそにいてあの他人の釜の飯を食って頑張ってくるからちょっと外に出してほしいって言ってよその会社に入りましたね。でもやっぱりその経験はすごく良かったと思いますね。よその会社に入ったらただの駒ですからね、
う
ん、
そうですよね、だから、まあ、人生っていうのは無駄なことはね、そうですないんです、なんかで生きてくるんですよ ね、
そうですね。
だけどそれにしても、まあ、あの非常に素直に変えられたなっていうふうに私はあの経歴を拝見させていただいてですね、例えばやっぱり東京っていう大きなところで、ね、もっと自分がいろんなことをやりたい仕事って言いますかね、そういうのもあったんじゃないかっていうふうに思いますけど、ね、
いやでもその就職する時がその時ってものすごい就職氷河期で、ですのであの友達であの例えば慶応とか早稲田の男子学生いるわけですよ。そうするとすごいんですよ、あの会社から送ってくる書類が、うん、こんなに行くんですよ、下宿とかみんなで遊びに行くと、うん、ところが私とかあのその仲間にあの浪人してた時に結構仲間が30人ぐらいいるんですけど、女子は 4、5人しかいなかったんですけど、みんな全然来ないんですよ、
うん、
だって浪人してて自宅通勤じゃないじゃないですか、はい、そうするともう企業からのその求人から排除されてて、だからそうするとやっぱその中であのその東京っていうのは若い時には本当に楽しい場所ですけど、そこでやっぱ就職するっていうのはやっぱそれなりのやっぱりあの、うん、学校の学歴もそうですし、やっぱりあの自宅通勤とかっていうのがものすごい多かったですからね、うん、だからそういうのにそこまでやっぱり入れませんでしたね、うん、
でも結果的に見ればね、それあの東京でどっかの会社あるいは別の企業を起こしたかもしれませんけれども、静岡へ帰られていろんな AI 公益性を持ったね仕事をに携わったっていうのは結果的にはいいんじゃないですかね。
あの、まあ、仕事とかねあのいろんなことで時々東京行くんですけど、 もう本当最近行ってるといやとても東京には住めないとかって思ってやっぱたまに遊びに行ったり仕事に行くぐらいならいいんですけど、でも結婚してから一時期東京に住んでたことあるんですよ。でその頃もまだその若いぐらいだったらよかったんですけど、でもなんかだんだんもうあのこちらの静岡ってすごくやっぱりあののんびりした一地方都市で、まあ、都会にもちょっと近いしっていいとこじゃないですか、そしてやっぱり東京行くと本当本当にあのいつもボンクで正月が一緒にあるみたいな、この人数は何みたいな
会社に入られてずっといろんな仕事をおやりになったけど、やっぱり女性で営業なんかはやらないんでしょ
一番最初にその最初は父にそういうふうに言って、それでよその会社入ってやってて、それで結婚するときにやっぱりその会社辞めなくてはいけないような、やっぱり昔はそういうのがありましたのでね、やめて、もうその時にいよいよ逃げられないなと思って、それで父がどうだって言われた時に入ったんですけど、その時は遊具の営業で入ったんですよね。遊具を営業する女性があの辞めるので、お前代わりにやってくれないか、やらないかって父に言われまして、それでそうか、それじゃやろうって言って半年ぐらいやってたんですけど、そしたら今度業務の女性が結婚するからって辞めるっていうんで、じゃあ今度業務やってくれって言われて、まあ業務っていうのは小さい会社ですと本当にあの人事とか総務とかあの営業事務とか全部なんですけど、それを今度やりましたね。
だから一通り何でもまあやるというふうなことに、
そうですね、
立場にはそういうふうになっちゃうんでしょうかね。
そうですね。
でもそれはそれでまたね、あの面白さって言いますかね、いいところもあったんじゃないかっていうふうに思いますけれども、あのまあ、ほどぐ、静岡ほどぐって簡単に私申し上げていた言ってるんですけれど、あの基本的には何をどうやって、さっきちょっとお話ありましたけど、公園とか学校とかね。
そうですね、今三本柱でやってまして、あの学校用の家具、さっき言った生徒用の椅子とか机とかね、あと今日もちろん先生 の 教壇とか、こう何でしたっけ、先生 の, あの机とかもちろんそういうのも全部やってから、あとそれが一つ、それからあと実験台とか調理台とかで、それもあって、それでもう一つの柱が遊具っていうことでやってますね、で遊具は昔はその経済があの上向き右肩上がりの時には本当にあのやっぱり公共性のものなので、世の中の経済があの潤っていて税金いっぱい入ってくると、あの公共事業もたくさん仕事があって、で大きなその大きな金額のも結構動いてたんですけど、遊具も今はやはりそういうのがあんまりボンボンって入らないので、ただ昔の遊具がもうあのなんていうんですか、壊しちゃえば壊れたままだけど、それを柱取り替えたりボルト取り替えたり、危険なところを点検してあの柵一本入れたりしていけばあの長く使えるっていうことで、やはり今はそうやって点検しながら修繕しながら撤去をしないように子どもたちに遊んでもらえるようにっていうふうな、やっぱりそういうふうにいろんなものが変わってきましたね。
まああの子供っていうのは本当は遊ばなきゃいけないんですよね。確かに塾も大切でね、勉強していい大学入らなきゃいけないかもしれないけど、それ以前の人格形成とか、ね、その人間的な、まあ、心っていうものを情勢作り上げるためにはね、遊びっていうのは不可欠じゃないかと私は思いますね。
FM ハイ爽やか談話室、静岡商工会議所シーズネットワーク会長の石黒愛子さんにお話を伺っています。
あの石黒さん、
はい、
いろんなことをお聞きしたいんですけど、あんまり時間ないもんで簡単にお聞きしますけど、もう一つその何て言いますかね、
はい、
救急救命って言いますか、はいはい、そういうことにも関心を持っておられるっていう。
あ、そうですね。それはあの私も簡単に言いますと、あのシーズネットワークっていうところは、まあ、あの毎月1回あの会員の定例会を開いてるんですが、その中で一環として年に1回だけあの一般の方を対象に公開の講座を開いているんです。でそれがあの、いろんな先生あの来ていただいて、講師の先生でお話講演会をやったりいろんなことをやるんですけど、その中の一環で4年前にあの AED があの、6年前にあの一般の人が使えるように規制緩和になったんですけども、あれはなかなか一般の人がやっぱり使えるよって言われても使えないので、うん、どうやったら使えるようになるかっていうのをあのシーズでやってみようって言って、4年前にやはりシーズでその公開講座の時にやったんですね、うん、でその時にあの日赤の 救急救命、救命センターのセンター長先生に講師に来ていただいて、で先生今帝京大学に移っちゃったんですけど、それでその時に、10人ぐらいシーズのメンバーがいろいろやって、でその時に先生に一般の人、まあ、非医療従事者なんですけどインストラクターやってみないかって言われて、でそこからスタートしましたね。でやっぱり先生が言うには一般の人が救急車来るまでに助けてあげないと救命率って上がらないんだって先生がおっしゃった言葉がすごくやっぱり、心に残って、
そうするとやっぱりシーズネットワークに入ってそのことにある程度関心を持つようになったってい
う。そうですね、そうですね。
もともと、まあ、そのもう一つのね、まあ、仕事って言いますか、役割、公的な役割ということで商工会員所のシーズネットワーク、先ほど紹介もありましたけれども、はい、これは女性の方々がその作っている一つの、まあ、企業家って言いますかね、そういうふうなものなんですか。
静岡商工会議所に所属している女性経営者の異業種交流団体っていうのが異業種交流会なんですね。ですので、昔よく異業種交流会ってねいっぱいありましたけど、今年23年目なんですけど、これだけ存続しているの本当に全国で珍しいらしいんですよね。やっぱり5年10年でこうシューってねなくなってしまうみたいで、でみんな中小零細 の会社の経営者なんですけど、そうするといろんな情報とか勉強っていうのがやはり大企業みたいに情報とかねいろんなの機会があるわけではないので、やはり商工会議所の中で商工会議所をバックにしてやはりみんなで講師の先生で勉強会開いたり、それから情報をいろんな情報を商工会議所からオファーをかけて取ったりしながら、自分たちのみんな仕事は別々ですけど、自分たちの仕事にプラスになるように自分たちが、レベルアップすればそれが会社につながるっていう、それがシーズのコンセプトっていうか、それが立ち上がりの元だと思いますね。それが今ずっと続けて、
そのシーズネットワークそのものっていうのは会員はどのくらい？
現在27名ですね。だいたいいつも25名から、まあ、30名ぐらいで推移してますね。ですから小さな会ですけど、みんなの顔が見えるっていうか、それで全員が委員会が3つありまして、各委員会に所属していろんな企画をしたりしながらみんなでこう運営していくっていう、
まあ非常にその意味合いとしてはね、異業種交流の場、
はい、
で、まあ年齢も多分違うと思う、
ね、いろいろありますね、はい。
まあ、なかなかその全体をね、まあ、人数はそんなに何百人っているわけじゃないけど、それにしてもやっぱり運営っていうのはやっぱり会長さんとしての運営っていうのはなかなか大変じゃないですか。
まあ、でもあれですね、まあ、シーズの会長というのは1年任期で、で割と入ったもの順で順番でやっていくんですけど、ですのでみんな、いろんなタイプの会長がいますけれども、みんなやっぱりそれなりに会長はできますので、であんまり慣れてない人が会長になると、その必ず副会長とか幹事とかにサポートで、もうちょっとキャリアのある人を入っていただいてってやってますので、みんなで助けてやってます。ただ、まあ、会長はね今日もこうやって出させていただいてますけど、表に出ることとか、あと、まあ、いろんなことが会長どうでしょうかと言われて、雑用とかも結構多いのでね、そういう意味では大変じゃないことはないですけど、でもやっぱり、やらせていただいて、それが自分の一つのやっぱり励みにもなりますし、でやっぱりその役員会というのが、会長、副会長、幹事、会計、それからあと各委員会の委員長3人で7人でやってるんですけど、7人の中の役員会に入るとシーズの動きとか商工会議所さんとの中の関わりですとか、いろんなことがやはり見えてきて、お付き合いもこうできるようになるっていう、やっぱり大変なことには必ずそれに同じ分だけプラスがあるなっていうことがよくわかります。
そうですよね、はい。まあ、その辺を考えないと、面倒くさいって言ったらそれで終わりなんだ。
そうなんですよ、本当にな
んかやってみて、それはね、結果的にストレートにその、まあ、プラスになるなんてことは、そんな世の中にたくさんあるわけじゃありません。いつかそういうのは積み重なって自分のところへ帰ってくるというような感じなんでしょうかね。
そうですね。ですのでやらせていただいてれば、先ほど の救命救急のでも、いろんなその医療従事者の方、先生、 あの医師ですとか看護師さんですとかね、救命士さんとかお知り合いになれますし、普段と違う職種の方とお知り合いになれるし、それはそれですごくあの面白いことですね。
非常にいい会ですよね。
そうです ね、 ね、はい、
男の人は入んないわけでしょ基本的に。
そうです。
女人禁制であ逆か
逆ですね。そう、男子禁制ですね。そうそう、
高野さんの反対でしたね。
大奥みたいなもんですね。
そうで、これから先入っちゃいけないって感じですか。まあ、仕事の話はね、
はい、
まあ、シーズンとも含めてそれぐらいにさせていただいて、時間がないもんですから、ありきたりですけど、日頃考えてる座右の銘って言いますかね、モットーっていうか、またこんなことを考えてるっていうことがあったら、ちょっとご紹介いただけますか。
攻撃は最大の防御なりとか、
すごいですね。
そう、もう一瞬惹かれちゃいますけど、あと継続は力なりですとか、朝の来ない夜はないとか、ですから座右の銘が一つじゃなくてですね、三つか四つありまして、その時その時の自分の、状態に応じて自分でそれを今こうだから頑張ろうっていう風にしてます。
逆に私はたった一つのモットーっていうより複数のね、その年代とかね、その時に合わせていくつかのモットーがあった方がいいんじゃないかっていう風に思いますし、私今おっしゃった継続は力と、朝の来ない夜はないって、ね、春の来ない冬はないとかね、いろいろ、
はい、
このことも両方とも好きなんですけど、ね、
はい、
基本的にはやっぱり人間ってネクラで生きちゃいけないな、と寝垢で生きなきゃいけないなというふうに思いますけどね。石黒さんが拝見してて非常にそういう意味ではね、うん、明るいですね。
そうですかね。ありがとうございます。
素敵だと思いますよ、う
ん。石黒さん、ここでシーズネットワークからのお知らせがある、はい、ということなんですが、
はい、ありがとうございます。年に1回公開講演会を一般の方を対象にやっているんですが、今年は11月27日の土曜日に1時から商工会議所の5階ホールで一時救命と AED と応急処置ということで、厚生病院の豊島先生を講師にお招き、来ていただいて、皆さんで体を使って応急処置、救命処置を覚えていただくという講座を開きますので、もしよかったら皆さん参加してください。
締め切りが、
そうですね、一応商工会議所の方に用紙がありますが、人形一つに対して5人で50名なので人数少ないんですが、先着順で、締め切りは11月の1日の月曜日です。
今朝の爽やか談話室は、静岡商工会議所シーズネットワーク会長の石黒亜由子さんをお迎えしてお話を伺いました。石黒さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。